創世記16章1節から16節までをお読みします。教会備え付けの聖書ですと旧約聖書21ページからになりますね。それではお読みいたします。創世記16章1節から。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私は子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いはアラノの泉のほとり、シュルの道にある泉のほとりで彼女を見つけて、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫を私が大いに増やすので数えきれないことになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはガデシとベレドの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラハムは86歳であった。はい、以上でございます。今日は神の愛の眼差しという題で、近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日はとても暑かったのに今日急に涼しくなってですね、上着が必要になってしまいました。で、皆さん健康管理には気をつけてください。はい、一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにして私たちを御前に集めてくださり感謝します。今日も旧約聖書からアブラハムの歩みからあなたは私たちに語ってくださいます。私たちの心を大きく開けてくださって、今朝あなたがこの小さきものを通して語られる用としている御言葉を一人一人が心深く受け止め、また一人一人にあなたの力が注がれますように、主あなたが導いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
私は20代の中頃に聖書を読み始めたんですけれども、聖書を読み始める前は 聖書に出てくる人はみんな清廉潔白で信仰も厚い人ばかりじゃないかという先入観を持って読み始めたんです。ところが聖書を読み始めたら、ノアもアブラハムもダビデもみんな問題ありというのを知って、がっかりした記憶があるんです。でもそれから間もなくして私自身が洗礼を受けて、そして自分自身もクリスチャンになったんだけれども、自分自身は聖書に出てくる人よりもしょうもないということに気づかされて、だからこそ神様が、みんな神様が必要なんだということに気づかされたことがあります。アブラハムご夫妻はこの当時2つの課題を抱えていました。今日はパワーポイントじゃなくてプリントを用意させていただいたんですけれど、右側の方にアブラハムの年譜っていうふうに書かれてあると思うんですが、ハランを出発したのは75歳ですね。そして今日の記事は85歳の時の記事で、そしてイシュマエルが86歳の時に生まれるんですね。ですからカナンに移住して10年になるが子供が与えられていない、それが一つの問題だったし、またもう一つの問題は足の踏み場となるような土地も与えられていないということなんですが、今日も前回と同じく子供の問題がクローズアップしてきています。前回の15章では子供が与えられなくて弱気になって、後継ぎは使用人のダマスコのエリエゼルになるのでしょうかというふうにアブラハムがつぶやいたときに、神様は空の星を見よって、あなたの子孫はこの空の星の数のようになるって、数えてみなさいって言ったんですね、空の星を。そのようにしてアブラハムは励まされて、そして神様の約束を信じた、そして信仰によって義とされるという、アブラハムの生涯にとって非常に大事な出来事が起きたんです。ところがですね、今日の16章の記事なんですが、あまりその時から時間が経過していないんです。それだけになぜこんなこと起きちゃったんだろうかっていう驚きさえ感じる場面でもあります。前回の場面ではアブラハムが弱気になったんですけれども、今回はサラの方に焦りが生じたようです。アブラハムが神様に誘われて外に出て空の星を見て、その時に取り扱われたその場面にサラは一緒にいなかったのでしょうか。聖書にはいたともいなかったとも書いてないんですね。それでその時からあまり時間が経たずして、16章の2節を見ると、サライはアブラムに言った。これサライは後に名前サラと改名されるんですけど、ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます、どうぞ私の女奴隷のところにお入りください、多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたとあります。ハガルをアブラハムに与える、これは当時のこの地域の風習であったようなんですね。制裁が、不妊の場合は女奴隷を側室として与えるという規定があった。ですから当時一般的になされていた風習ということなんですよ。ですからこのサラのした提案は特別なことではなかった。でもこの提案の背後に潜む問題があるんですね。このことが起きた問題の一つは、プリントにもまとめてありますけど、世の価値観に流されるっていう問題があったわけですね。周囲の人たちがみんなやってることだからいいんじゃないのって、本当にそういうふうにしていつの間にか 世の中の信仰を持たない人たちが普通にしていることがいいことのように思えてしまう、害がないことのようにして思えてしまって、いつの間にかやってしまうということが私たちにもあるんではないかなというふうに思います。そして二つ目の問題は、これ妥協を伴った信仰なんですね。神様の言葉を半分だけ信じている。15章で、私の跡取りはダマスコのエゼルになるのでしょうかって言った時に、神様が15章の4節、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの後を継がなければならない、あなた自身から生まれて出てくる者っていうふうに神様は言われたんです。そこでサラはアブラハムがハガルを通して子供を売るというアイデアを得たわけですけど、確かに生まれてくるイシュマエルはアブラハムの子供です。でもサラの子供ではないんですよね。だからこういうの半分真実、だからこういうのを信仰と呼べるんでしょうか。何かこう自分の中で妥協している、自分をごまかしている、神様の約束を信じているようで、でもやっぱり丸ごと信じていないっていう、こうごまかしをね、ここで感じてしまいます。そしてご夫妻が抱えていたもう一個の問題は、待てないゆえの焦りです。神様の約束の成就を待つことのできない人間の弱さをここに見ます。待てど祈れど現実は何も変わっていかない。ただはっきりしてたのは、年を取れば取るほど子供が与えられる可能性は減少していくという、誰にでも分かっている厳しい現実があったのです。年老いていく自分たちを見て焦りがあった。約束の実現は神様がなされることなのに、人間の側で何かしなければことが動かないかのように思ってしまう、これが私たちにもあり得ることなんですね。こう神様の技を助けてあげなきゃいけないみたいに思ってしまう。ここが本当に誰にでもある人間の弱さをここに見るんですね。でも私ここ読んで残念だなって思うのは、サラがそのように提案した時に、アブラハムはなぜサラをたしなめて拒絶しようとしなかったのかな。主人としてね、一家の長として、それ良くないよって、神様の約束があるじゃないかって、ここのところ疑問が残る箇所です。今日のところを見て、っていうふうに思うんだけれども、このように妥協してしまったご夫妻の中に、この世の価値観に流されてしまう、妥協して自分をごまかしてしまう信仰、待てないところから来る焦り、これ全部自分のうちにある問題じゃないでしょうか。皆さんも抱えている問題じゃないでしょうか。私たちがこのようにしてアブラハムのご夫妻の失敗を見ながら、私たち自身も自分を見つめ直す必要があるというふうに私は思います。そしてこのようにしてアブラハムはそのハガルとのところに行って関係を持って、そしてイシュマエルが与えられます。このご夫妻にどんな問題が生じてくるでしょうか。肉によって巻かれた結果って、要するに人間的な動き、人間的な信仰によらないでした行動から出てくる結果なんですけれども、即座に現れた結果として、夫婦の間に亀裂が入るんですね。これはもう聖書は一夫一婦制を、これが聖書的だって教えてますよね。もうそれは 私は世界中のどこの文化のどこに行ってもこれは真理だと思うんですね。で、夫婦の間に第三者が入った時に必ずごたごたが起きる。これはどこの国のどの時代のどの文化であっても共通に起こる問題です。イシュマエルが与えられて女主人のサラをハガルは見下します、まあ、このあたり見ていくと、まあ、時代劇の大奥なんかに出てきそうなシナリオなんですけどね。ハガルに対して嫉妬を燃やすサラです。そしてアブラハムに責任転嫁をしていきます。このあたりの箇所を読むとね、現在の時の人間の行動がそのまま繰り返されているように私は思うんですね。神様ははっきりと約束をアダムとエヴァに言ったんです。善悪の知識の木の実を食べてはならない、食べるその時あなたは必ず死ぬ、はっきりとした命令でした。でも蛇によって誘惑されて、食べても大丈夫だよって、死なないよ、いや食べた方がむしろ良いことが起こるんだよというふうに誘惑されて、そう、初めに誘惑されてしまったのは女性なんですね。で、この時もハグルによって子供を得ようとしたのは女性であるサラから出たことなんです。そして子供が与えられた後、16章の5節を読むと、そこでサライはアブラムに言った、私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。この横柄さはあなたのせいですってね。え、でも問題の始まりがサラから始まったことなのに、なんか不都合なことを起きてきたらご主人のアブラハムのせいにしてる。もうまさに責任転嫁してますよね。そして6節を見ると、アブラハムはサライに言った、ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女はあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。ハガルはあなたの好きなようにしなさいって、なんかこれどう思います皆さん。これも一家の家長としての責任を取ってない、奥さんに任せてる、一家の長としてその家庭内のごたごたを収めようとしていない。ここでもね、やっぱりアブラハム問題感じます。そして五節のところ戻りますけれども、主が私とあなたの間をお裁きになりますようにって、なんか神様にエヴァは解決を委ねているようで、実はこれ夫を裁いているんですよね。でよく読むと、ひょっとしたら神様に対してもこう責任をなくすりつけようとしているような、そういうニュアンスさえ感じられるような箇所なんですよ、ね、だから現在の時にアダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにし、二人とも自分の非を、ね、認めて悔い改めることはなかった。私は現在の時の繰り返しっていう表現を使いましたけど、アダムとエヴァによって罪が人間に入ってしまった、それゆえにその後の人間の行動は罪の禁に侵されてしまった、ている。だからその後の聖書の出てくると、同じ人間の行動のパターンを見ることができるし、私たち自身の行動にも同じパターンが繰り返されているんですよね。自分の非、自分の間違い、失敗を認めたくない、そして人の責任にしたい、これがもう私たちがこう現在を持って生きてるっていうことの証拠なんですね。で、もう最近の日本の政治の混乱、 それから日大のアメフト部の事件の経過を見ていると同じ自分の非を認めないで責任転嫁をするっていう、この同じこうパターンを見ます。人間はみんな罪を持って生きていて、で罪深い行動をしてるなっていうふうに思います。さて、このことが長期的に大きな影響を与えるんですけれど、9節でハガルはサラのもとに戻って、サラのもとでイシュマエルを産みます。でもその後ね、21節開きませんけれども、イサクとイシュマエルの間にいざこざが起きます。イシュマエルがイサクをからかうという場面が出てくるんですね。そして今日の16章の11、12を読みしますね。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている、男の子を産もうとしている、その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れたから。彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう。彼は全ての兄弟に敵対して住もう。これはイシュマエルの子孫が栄えて、でも周囲の人たちに敵対する人になるというふうに言ってるんですけど、ユダヤ人とイスラムの伝統の間ではイシュマエルを全てのアラブ人の先祖として見なしてるんですね。ですからこのところにユダヤ人とアラブ人の争い、さらに言うとこのイスラエルの国とその周りを取り囲むアラブ諸国の諸問題、それが現代にも起きてきている、その根源がここにあるというのを見たときに、このアブラハムとサラが犯したその失敗の影響が今日まで影響を及ぼしているって考えたときに、すごいな、すごいことなんだなっていうふうに私は思います。信仰の父と呼ばれるこのアブラハム、その奥さんであるサラ、その二人が一つの悪い選択をしたことによってこう泥沼に入っていく、悪の連鎖が起きていく、そして長期的な影響さえ与えてしまう。私たちは霊によって、すなわち信仰によって動かされているか、肉、すなわち人間的な思いによって動かされているか、吟味して行く必要があると思います。動かされているものによって確実に結果が出てくることを今日の箇所は私たちに教えています。不信仰によってまかれた種は本当に祝福を削ぐ結果が出てきてしまっているのです。神様の約束が明確に約束が語られているのに、それを丸ごと受け止められない、信じきれないゆえの困難と悲劇、私たちにも起こりうることとして、私たちも真摯に受け止めていく必要があると思います。旧約聖書に書かれてある記述はその先人たちの失敗をも含めて、私たちがそこから学び、私たちを立て上げるために書かれてあるのです、はい、このような非常に混乱した状況の中に陥ってしまったんですけれども、でもこのような混乱の中に神様の御手が置かれています。神様のハガルへの扱いに目を留めていきたいと思います。ハガルは生まれ故郷のシュル、エジプトへ逃亡していきます。そしてシュルへの道、シュナイ半島ですね、ほとんど砂漠のような状態のところなんですけど、炎熱の荒野、そして妊娠中の体ですね、心身ともにつらい逃亡の旅であったと思います。でも7節で主の使いはアラナの泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで 彼女を見つけ、サライの女ドレハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。まだ主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。泉のほとりで、ね、主の御使いがハガルを見つけた。広い砂漠の中の小さな一点ですね。東日本大震災の時、テレビの報道今でも忘れられないんですけれど、石巻市で起きた出来事なんですが、おばあちゃんと高校生が高校生の孫が家の2階に潜んでいたんですね。でそれまでこういろんな人が通る気配を感じたんだけれども、見つけてもらえなかった。どんなに叫んでも見つけてもらえなかった。で震災が起きて9日目に屋根でか弱い声で呼びかけていた高校生の声を救援隊の人が聞いて、救助された9日目だったそうなんですけど、でその時にお父さんが、救出は幸運なことが重なって奇跡だったと実感しているというふうに言ってたんですけど、まあ、こうしたねストーリーが災害の時に他にもあったんだろうと思いますけれども、救助隊によって見つけられて本当に良かったねっていうふうに思ったんですけれども、この聖書の箇所でも砂漠の中の一点であるハガルに彼女は目を留めて励まし、そして諭されました。女主人のもとで身を低くしなさい、へで下るようにって、傲慢の罪に気づき、そして悔い改めて女主人のもとにハガルは帰っていきました。まあ、ここを見るとね、霊によって動かされているって、霊によって動かされている時、神様の祝福が後に続いていきます。神様はあなたのにたくさんの子孫を与えるというふうに約束しておられます。 でこのところで一番大事なポイントは13節に出てくるエルロイという言葉ですね。13節を読みします。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを見て、なおもここにいるとはと彼女が言ったからである。エルロイ、これはヘブル語ですけれども、ご覧になる神、ご覧になる方っていうふうにも書かれてありますが、ご覧になる神という意味なんですね。で私は実際に神様を見たんだけれども、それでも知らないで今生きているって、これはハガルの神様に目を留めていただいたことへの驚きと感謝の表現なんです。大きな砂漠の一粒の砂であるハガルに目を留められた神様は、私たち一人一人にも目を留めておられます。ハガルはユダヤ人ではない異邦人です。同じ異邦人である私たち一人一人にも目を留めておられます。そしてハガルはとても、ね、心身ともに大変な状況の中に、困難の中に置かれていた。ハガルは砂漠で孤立して無縁、そして妊娠していた、健康の問題があった。そういう中で神様に目を留めてもらった。こういう箇所を読んだ時にね、やっぱり神様って 私たちを見逃すことがないっていうか、必ず見守ってくださるっていう、ここを読んで励ましや慰めを得ると思うんですね。アブラハムとサラは不信仰によるせっかちの罪を犯してしまいました。自分の方法考えで神様の約束の成就を早めようとしました。この後神様は何、どのような技をなされたでしょうか。イシュマエルは翌年、アブラハムが86歳の時に生まれます。イサクは今日のプリントの年譜のところにも書かせていただきましたけれども、アブラハムが100歳の時、サラが90歳の時ですから、イシュマエルが生まれてから14年後に生まれるんですね。でこの時に、ね、神様の約束が成就していくんですけれども、アブラハム100歳、サラ90歳で子供が与えられたことに私たちは驚きを覚えます。でもさらに大きな驚きがあるんですね。それは約束を信じきれないで疑ってしまう、失敗を犯してしまうような不忠実なものにも恵みを惜しまれない神様です。人間の不忠実さのゆえにその約束を変えることのできない神様。前回のメッセージでも語りました。第二テムドの2章の13節プリントにも書いてあります。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼には自分自身を否むことができないからである。神様が自身ご自身真実であるというご自身の性質を否定して不真実になることができないということを言っているのです。神様を信じる前、洗礼を受ける前、私たちね、神様に背いているという意識もなく自分勝手に歩んでいきました。洗礼を受けた後も忠実だろうとしていると思います。でも従いきれない自分との戦いはあります。またこれが正しい神様の御心なんだと分かっていてもそのように行動できない自分がいます。後で静まってみたら、ああイエス様を悲しませてしまったな、何をしてたんだろうと落ち込むことがあります。そのような私たち、砂漠の砂の一粒の砂のような私たち、今世界の人口を70億を超えているというふうに言われてますけれども、その70数億分のうちの一人である私たち一人一人に目を留めてくださって導いてくださっておられる神様、エルロイの神です。一度神様の眼差しに捉えられたらもう私たちはその眼差しから逃れることはない。神様は私たちは本当にこの地上を去る時まで、その後も私たちは神様の眼差しによって見守られているのです。最後にエペソ人への手紙の1章の3節から5節を共に読んで学んでいきたいと思いますけれども、プリントに出ておりますので一緒に朗読したいと思います。結論というところに書かれてあります。エペソの1章の3節から5節よろしいですか。大きい声で朗読しましょう。はい。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと 愛を持ってあらかじめ定めておられました、まあ、ここを読むと本当にすごいなって思いますけど、私たちが生まれる前から、いや、この、天地が作られる前から私たち一人一人を選んで、私たち一人一人に目を留めてくださっていたんだって、私たちがクリスチャンとされることが私たちが生まれるはるか前から決められていたんだって、その方が私たちに目を留めてくださっているっていうことがここに書かれてあると思うんですよね。そしてその方が一人子イエスを十字架にかけるほどに愛してくださっている、その方が私たちを神の子にとして、そして清いものにしようとして、導いてくださっています。私たちはアブラハム夫妻と同じように信仰的にも不完全なものであります。しかし、神様がこのアブラハムご夫妻のように信仰的に不完全なものでも約束の子イサクを与え、そしてその子孫からイエス・キリストを生まれるようにしてくださったんですけれども、そのようにして不完全なものを通しても約束を成就してくださる主、この点を見たときに私たちへの約束も必ず成就されるということが分かります。私たちを神の子として選び、私たちをイエス・キリストに似たもの、すなわち清い絆のないものにしようとして、今私たち一人一人を整えてくださっていることが分かります。そしてこのことは私たちの意欲や努力によらず、神様の一方的な恵みによって成就されようとしているのです。私たちを清い傷のないイエス様に似たものとしようとしている、その神様の大きな恵みの計画の中に私たち一人一人が生かされているのです。まさにここに書かれてあるように、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、まさにこの言葉の約束通り、神様の皆を本当に賛美したいと思います。しばらく黙祷の時を持っていきたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。父なる神様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。この地球上にいろんな文化、いろんな国籍、いろんな言葉を話す75を超える人たちがおられます。主よ、日本人である私たち一人一人にもあなたは目を留めてくださって、私たちを罪から救い出してくださって、そしてさらにあなたに似た本当に清い傷のないものとして私たちを導いておられることを本当に感謝いたします。ハーガルに目を留めておられた神様、そしてアブラハム、サライを取り扱ってくださった神様は私たちと共にいてくださって私たちを導いておられます。主は本当に あなたが私たち一人一人を通してなされんとしている大きな御座を覚えて、あなたの御名を心より賛美申し上げます。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。